皆さんおはようございます。7月16日の私立礼拝説教、これから、始めさせていただきます。大雨が降ってですね、大変な被害が出て、本当九州あるいは中国地方あるいはまた東北の皆さん本当に、大変かと思います。被害に遭われた方々の、一日も早い復興をお祈りするばかしです。もう間もなく、梅雨明けも、宣言があると思います。暑い日が日々続きますけどですね、これからは、本当に、元気を出してですね、まず御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日与えられました、聖書はガラティアの信徒への手紙の6章1節から18節であります。今年度の聖書日課はですね、この、聖霊降臨節でですね、使徒書ですね、使徒言行録を、読んでまいりましたけども、聖書日課によりますと、これからは、ガラティアの信徒への手紙ですとか、あるいは、エフェソの信徒への手紙といったものが、少しずつ取り上げられているようです。今朝はですね、このガラティアの信徒への手紙からですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。このガラティア教会はですね、このパウロが設立したわけなんですが、パウロが、伝道に他のところに、旅立っていきますとですね、エルサレムから、教師が派遣されてくるわけなんですね。で、人は信ずるだけでは救われないんだと、救われた印として割礼を受けなければならないとしてですね、その人々にですね、割礼を求めたわけなんです。そうしますとね、パウロはですね、この、イエス・キリストの福音を述べ伝えたわけなんですが、一体これはどういうわけなんだと、教会にですね、こう混乱が生まれてきたわけなんですね。で、エルサレム教会のですね、人々は本当にこう、まあユダヤ教の伝統の中で、来てるわけなんですね。だから、救いの印としては割礼を受けることは、どうも当然だと考えていた。やっぱり抜けきれないんですよね。しかしパウロはですね、この割礼にですね、大変な反発をするわけですよ。ガラティア教会に宛てた手紙の中で言うわけです。このガラティアの信徒の手紙の2章21節でこう言ってます。もし人が律法のおかげで義とされるとするならば、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。確かにそうですね。イエス・キリストの愛、イエス・キリストの十字架、それは無意味になっちゃうじゃないかと。イエス・キリストの愛はどこに行ってしまったのかと怒りを込めてですね、語っているわけですね。そしてですね、皆さん、このガラティアのですね、大事なことなんですが、5章の、13節ですね、ちょっと開けてみてください。今日のところのちょっと前ですね、5章。あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使いなさいと言ってるわけです。すなわちですね、何かと言ったら、律法から解放されてキリストの愛に招かれたんだから、その愛に使いなさいと言ってるんですよね。このガラティアの信徒の手紙というのはですね、 宗教改革をしました、ルターですね。マルティン・ルターがですね、本当に、愛した、手紙だったと言われてます。このガラティア書は私の信頼する私の手紙である、私のカタリーナであるという言葉を、どうも述べたそうなんですが、その私のカタリーナですね、カタリーナ、これはルターの奥さんの名前なんですね。それほどに愛して信頼しているということなんですよ。このルターはですね、もともとは、修道士でした。でこのカタリーナさんもですね、修道女だったんですね。修道女だったんですよ。当然ですからね、結婚はしないはずだったんですよ。しかしですね、このあなた方は自由を得るために召し出されたのだというパウロの言葉が、どうもこのお二人を後押ししたんじゃないかと思うんですね。で結局この二人は結婚するわけです。私も、宗教改革の、後を訪ねて、もう 5,6 年前になりますでしょうかですね、ちょうど宗教改革500年の前の年だったと思うんですが、あの頃にですね行きました。で私はこのカタリーナさんのことを向こうで学びまして、とってもね感銘したんです。本当にですね、このルターを一生懸命支えて、そしてこのルターのお弟子さんたちとも大いに語り合ったですねと言われてます。それでそのカタリーナですね、ルターが亡くなった後もこの孤児院を作ったりとかですね、傷病してる傷の手当てしたり、病の手当てをしたり、本当にですね素晴らしい働きをされた方だっていうふうに学びましてですね、カタリーナさんにお会いしてみたいなと、そのここで、ルターとカタリーナが本当に語り合ったんだと言ってみんなで大笑いしたことを思い出しますけども、ですね本当に、ロマンを思いました。修道女からですねこの時に結婚するようになるというのはすごいことだと思うんですよね。どうもですね、ルターが率先して何人かの修道女の皆さんをまあ、結婚に導いたと言われてますが、最後に残ったのがこのカタリーナさんだったというですねらしいんですね。本当にですね、まさにこの聖書の言葉はですね、この私たちの人生を変える、本当にですねそういう力を持っているんじゃないかと私は思うんですよね。さてその今日はですね、この、ガラテヤの6章1節から18節、先ほど読んでいただきましたが、ここから御言葉に聞いていきたいと思いますが、まず1節から2節ですね、6章の、1節から2節です。兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方はそういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい。互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのですと、このようにですね、記されております。この人はですね、このキリストの霊をいただくことによって、この自分の中にあるこの肉の欲がですね、霊の愛に変えられていくんだと。それは具体的にどういうことかと言いますと、どのように実践すべきかをですね、パウロはですね、その教会の人々に伝えていきます。それがね、この、 6章ですね、重荷を担い合う生き方であると言ってるんです。パウロはですね、言います。万が一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったら、霊に導かれて生きているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に帰らせなさいと言います。この私たちはですね、この洗礼を受けてキリスト者になったんですが、それでもですね、罪を犯し続けるんですよ。ではその洗礼を受けて何が変わるんでしょうか。それはですね、自分がこう罪を犯し続ける存在であって、それでもですね、このキリストに許されて現在を生かされているということを知ることだと思うんですよ。罪深い自分だけども許されてるんだと、そして生かされてるんだと。キリスト者はですね、自分が本当に罪深い人間であるということを知ってるがゆえにですね、相手の罪を責めなくなるんじゃないんでしょうか。これが理想だ、私は理想だと思いますが。でしかもそこに柔和な心が生まれてきます。そして柔和な人との交わりが出てくるんですよ。それが2節の言葉、互いに重荷を担いなさいと。そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるんですとあります。この重荷と言ってるのは、労苦ですよ。労苦を担いなさいと。隣人を愛するとはですね、相手の労苦を共に担うことです。それは疲れたもの、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさいと、休ませてあげようと、あのマタイの11章28節で言われてますが、このイエスの後に従う行いなんですよ。しかし私たちにはそれこそですね、何か重荷を感じるんじゃないんでしょうか。なかなかできないということなんですよ。そこでパウロは語ってます。今日の6章の3節から5節ですね。実際には何者でもないのに自分を一方のものだと思う人がいるなら、その人は自分自身を欺いています。各自で自分の行いを吟味してみなさいと。そうすれば自分に対してだけは誇れるとしても、他人に対しては誇ることができないでしょう。めいめいが自分の重荷を担うべきですと言ってるんですね。私たちの行いはですね、最終的には神様の御前でですね、この、審判を受けるわけです。神様の御前に立った時に、その時ですね、あの友達に比べて自分は善人であったと、悪いことは何もしてないとか、あの兄弟に対しても悪いことは何もしてない、あるいは世間の人もですね、喜んでくれたと、の言葉はですね、何の意味もないんですよ。神様の前に立って本当に恥ずかしくないように、今現在を生きなさいとパウロは語ってんですね。6章の8節ですね。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、霊にまくものは霊から永遠の命を刈り取りますとあります。だからたゆまず良いことを行いなさいと、6章10節9節から10節パウロはですね、教会の人々に語ってます。自分中心の考えで行動するんじゃなくって、他者への思い、愛に生きなさいと言ってるんですよ。隣人のことを考えなさいよと言ってるんですね。 さらにパウロはですね、このガラティアの手紙で6章14から15節でですね、こう語ってます。しかしこの私には私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。この十字架によって要は私に対して、私は世に対して貼り付けにされているのですとですね、このようにですね言ってるんですね。でさらに割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることなんですよと言ってます。新しくされる、もし人が神様の招きにですね、すなわち福音を受け入れるならば、その人の人生、生き方は根本から変えられるんです。新しい創造が始まるんだって。だから新しく作られた人は世に対しては対して貼り付けにされているんだと言って、世というのはいわゆる、異なる価値観に生かされていくってことなんですよ。そして、16節から17節です。このような原理に従って生きていく人の上に、つまり神のイスラエルの上に平和と憐れみがあるように、これからは誰も私を煩わさないでほしい。私はイエスの焼印を身に受けているのですと言ってますですね。私たちもこの洗礼という形でこのイエスの焼印をですね身に帯びているんです。まだ洗礼を受けておられない方はぜひですね洗礼に預かっていただきたいなと思います。それはですね、主イエスと共に十字架に死んで、主イエスと共に新しい命を生きるという焼印なんですよ。その焼印を受けて人は教会にメンバーになるんですよ。教会は地上にあるんですね。そのですからその地上の起きている問題を抱えた群れなんですけども、それでも地上にこの開かれたですね神様の国なんです。その神様の国の入り口なんですよ。ですからね、本当に罪深い者たちが集まってるんですよ。罪許されてですね来てるわけです。本当にね、ありがたいなと私も思ってます。ここで焼き印と言ってますけども、まあ牛とかね、あの家畜、まああの牛をいっぱい、ね、飼ってたり、あの昔のこの何て言うの、西部なんか見てると、あの昔あのローハイドなんてテレビ番組があって、この牛にですね、あの焼き印を本当に押しているですね、本当にあの ところがありましたけど、牛はたまったもんじゃないです。暑いですからね、びっくりして起き上がるわけですけど、そのようにしてですね、そういう焼き印で奴隷につけられる、昔はね本当にこの奴隷にですねこう焼き印を押してたっていうんですよね。もう本当にむごいですよ。どれほど暑かったかなと思います。やけどですからね、やけどの跡をつけるわけですから。でもパウロはですね、キリストに対するこの、信仰だからこそですね、本当に、迫害を受けてきましたが、本当に体にその鞭の傷跡が随分残ったというんです。でその傷跡こそイエスの焼き印だと考えているんです。だから彼はですね、キリストになしの信仰にはですね、本当に我慢がならないわけですよ。ですね、今、五章のですね、皆さんちょっと一つの前ですけども、五章の、6節から、15節のところですね、 ここのところですね、本当に、見ますとね、だから彼はですね、割礼をその受けようと進める宣教師に対して5章12節あなた方をかき乱す者たちは一層のことを自ら虚勢してしまえばいいと、すごい怒りを持って言ってる、恐ろしいことが出てますね。本当にですね、それほど怒り狂ってるですね。だからですね、激しい言葉を使ってますが、すなわちですね、その本当にですね、自分たちが信仰を持ってやってるのにですね、そこにですね、違う福音をですね、その割礼を受けるなと、受けなさいなんていう宣教者に対しては激しい怒りを言ってるわけですよ。ガラティア教会の人々もですね、またエルサレムの伝道者たちもですね、手紙の激しさにまあびっくりしたでしょう。また憤慨したこともあると思うんですよ。伝道者たちにまあ言わせればね、言い訳でしょうけど、自分たちはキリストの福音を伝えており、ただ同胞のユダヤ人の誤解を避けるために教会の人々に割礼を奨励しただけだということになっちゃうんでしょう。またガラティアの教会員も思ったんでしょうね。自分たちはキリストの福音を信じていると、ただその信仰に加えて律法の行いを守ろうとするのがなぜそんなに悪いのかと、なかなかね、ですからね、このキリストの、福音というものがなかなか理解されてなかったんです。古い考え方がなぜそんなに悪いのって思いもあったと思う。皆さんね、これはね、今の教会の中でもそうじゃないでしょうか。教会の中でもこういうふうにしていきましょうと言ってもなかなか理解をできない人もいるわけですよ。今までこうやってきたんだから何が悪いんですかという、理解できないですね。それで苦しむことって結構あるわけですよですね。まあパウロもそういうことで苦しんだと思うんですよ。それでパウロはですね、でもですね、そのパウロはなぜこんなに激しく怒るんでしょうか。ね、それはね、異なる福音ですね、がキリストの恵みをですね、台無しにしていくからなんじゃないかと思う。割礼に代表されますのは律法主義ですよ。ね、この律法を守りきれない。ね、なのにそれを信ずる、それが教会の中でまだ残っている。すなわちね、パンダネですよね。パンダネがあって、それが腐敗につながっていく。実際にそうでしょ。古いことでね、正しいと思ってたって、それが違うと言われたってなかなか変わっていかないんですよ。今の教会でもそうじゃないですか。違うよと言ったってなかなか理解できないんですよ。この頃もそうだったでしょうね。長い間、ユダヤ教を信じて、生まれた時からユダヤ教を信じて、安息日を守れとかね、なんとかかんとかって言われてやってきたのに、それが違うよと言われたらね、こうびっくりしちゃうわけですよ。でもですね、この律法主義の奥にはね、本当にこの誠の愛がこの欠落している、そしてこの人の罪の意識にも欠けているところがあるわけですよ。それをね、皆さん明らかにその、記しているところ、皆さん思い出してください。 罪深い女を許す石打ちにしようというね箇所もありましたね。ヨハネによる福音書8章の、1節から、12節、180ページをちょっと開けてみていただきたいと思います。180ページですね。ヨハネによる福音書ですね、8章の、1節から12節ところにね、この律法学者とパリサイ派の人たちがですね、貫通の現場で捕まえた女性をですね連れてきて言うわけです。先生、この女は貫通をしている時に捕まりましたと。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じていますと。で、そこでイエスは答えるんです。あなたたちの中で罪を犯したことのないものがまず石を投げなさいと言ってます。イエスの答えを聞いたですねこの者はですね、長年年長者ですね、年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残されたと8章9節で記されています。イエスはですね人々に、あなたは本当に神の前に無罪と言えるのか、本当に会員の思いを抱いたことはないのかという問いかけをされたわけですよ。良心を持つ人はですね、誰も自分は神の前に罪を犯したことがないということができなかったんです。だから誰も石を投げることはできませんでしたですね。ここでですね、本当に罪のことがよく、語られていると思うんですが、この罪というですね、この本当に、法を犯す罪、犯罪ですね、そういう罪のほかに、この心の中で犯す罪、この sin という罪ですね。世の罪を取り除く子羊、思い出しますが、あのメサイアの中でですね、出てきますね、受難のとこですがね、sin of the world ですね、世の罪を取り除く、この sin で。で、この中の罪、sin こそですが、外に出てきて、いわゆる私たちが言う、罪になるわけですよ。イエスがあなたたちの中で罪のないものがまずこの女に石を投げなさいと言われた後、ファリサイ派の人や律法学者が立ち去ったのはですね、自分たちは神様の戒めを破ったことはない、神様の前でね、この sin という罪を犯したことはないと言い切れなかったんですよ。聖書の言うですね、罪を正しく認識した時ですね、誰も他人を裁けなくなるんです。皆がいなくなり、その場にはですね、この女性とイエスの二人だけが残されました。イエスは残された女性に言われます。夫人よ、あの人たちはどこにいるのか、誰もあなたを罪に定めなかったのかと、この8章10節で言ってますが、女性がですね、主よ、誰もと言うとイエスは言われました。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからはもう罪を犯してはならない、8章11節と言ってます。イエスはそれ以上咎めようとはしないで女性を解放してます。ここにですね、あるのは無条件の許しじゃないんですよ。私もあなたを罪に定めないとはですね、あなたは罪を犯しました、しかしあなたはこの恥ずかしみを通して自分の罪を知った、もう十分だよという意味なんですよ。 だからもう罪を犯してはならない。女は立法通りのですね、この石打ちの刑で殺した時ですね、一人の命が失われるだけなんですよ。そこには何のいいものも良い、ね、何も生まれないじゃないですか。それは父なる神様の御心じゃないんだよと。しかし女に対する処罰をですね、許すことによってこの女性は生まれ変わる、新しい人生を生き始めるんですよ。ここにね、人を滅ぼすための裁きじゃなくて、人を生かすための裁きがなされてるんじゃないでしょうか。愛するとは許すことであることの真理がここに示されたんですよ。私はね、前にもちょっとお話したかも分かりませんが、私の学生時代、本当にですね、レポートの提出を遅れたことがありました。遅れてしまった、レポート出すの1日遅れた。きっともう先生許してくれないんだろうなと思って、翌日レポート締め切りの翌日先生の部屋に行った。そしたらね、先生がこう言ってくれました。私はね、本当に教育者だし、教育者だよと、研究者でもあるし教育者だよとね、今日あなたこのレポートを置いてきなさいと、もうこれ以上のことはしちゃダメだよと、あなたを許しますから学びを続けてくださいと言われました。本当に嬉しかったですよね。本当に先生が許してくださって、そして学びを続けることができましたよ。本当にここのところを思い出しますよ。でね、愛するっていうことは、この許すってことだと、の真理がですね、示されてるんじゃないんでしょうか。私の恩師はそのことを示してくれたですね。本当に続く、もう恩師が亡くなりましたけども、思い起こすんですよ。この内村鑑三はですね、この箇所をこう言ってます。この一辺のごとき、これを全福音の縮図として見ることができる。もしこの辺だけが残っていても、イエスの感化は永久に消えないと記してるんですね。まあね、本当さ、確かにそうですね。愛ってこういうもんなんだよということをね、述べてるんだと思う。パウロはですね、この6章1節で、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方はそういう人を柔和な心で正しい道に立ち返りなさいと語るのと同じじゃないでしょうか。互いに重荷を担いなさいと言って排除するんじゃなくて受け入れなさいということなんですよ。相手の立場、状況をよく考えなさいということなんですよ。イエスが一人の女性の人生をですね、良い方向に導かれましたように、あなたも許されたものとして、あなたの出会う隣人のためにね、重荷を担いなさいとですね、言ってるんですよ。パウロは語ってるんです。ガラテヤの信徒への手紙がですね、本当にこの主イエスの愛と、またこのパウロの愛と熱がですね、熱情ですよ、まあ、息づいてると思うんです。それではこの6章の1節から2節をもう一度読んで説教を終わりたいと思います。兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方はそういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らなさい、立ち返らせなさい。あなた自身も誘惑されないように、 自分に気をつけなさい、互いに重荷を担いなさいと言ってます。互いに重荷を担いなさい、この聖書の言葉が私たちの生き方を変える言葉になると信じてですね、新しい日々をですね、歩んでまいりたいとそのように、願うものであります。皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当に多くの御恵みをいただいている私たちでありますが、あなたの恩愛をともしますと忘れがちな私たちであります。どうか許してください。どうか私たちがですね、隣人の重荷を担って互いに許し合いながら歩んでいくことができますように、どうか主よ導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。